まず僕自己でぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川
ほんま
運の
B サイドライブ。
まあそんなこんなで鳥取砂丘だけなんですけど、
はい、いやいやいや、でも写真見たらその、うん、ちょっと行きたくなら写真撮りたくなります
ね。行ってちょっとね、今
確かにこれは、うん、うん、まあちょっとうん、すげえ言いにくいな、うん、ただでもそれだけなのよ砂の山を登る、砂の山を降りる、海の見える、また登って帰る、
うん、まあでも変な話ですけど、うん、山だって下手したらそうかもしれないですよね、
はいはい、
その
そうだよ、
まあ、理想は山、
はいはい、
に山の頂上ワープしたいですよ、
はいはいはいはい、
ただやっぱり自分の足で登ったりとか、
はいはいはい、
時間かけて、
まあね、達成感
そう行くってことは意味ある、
あ、まあまあそうなんですけど、
砂丘もそうだと思
そうです、
まあ、それで本当に汗びっしょりになって、うん、ビールを生ビールを一杯飲んで、うん、また鳥取駅行きのバスに乗ったんですよ、
う
ん、で、これブルーさんと本間さんだったら、うん
はい、
もう鳥取の観光はこれで終わりです、うん、
そう
見どころは米子に行かないんだったらもう多分鳥取見どころほぼ終わりだと思います、
ないんだ、
いやでもなんかあのね、うん、その美術館とか、
あ、
その市民会館とかなんか分かんない、
市民会館を見てどうするんですか
市民会館、
まあブルーさん美術館も興味ないじゃないですか多分、うん、
美術館、
あ、
全くない
ないでしょもう終わりです鳥取の観光普通だったらこれで終わりですもう
でもあとあのお土産ね、
あ、
お土産
ショップ、駅も踊って、うん、お土産店
やあとそうだから、うん、飯でしょ、
まあ、だから
飯は食いたい、
飯は基本魚です、うん、あと大仙鳥、大仙鳥とかです、
ああ
大仙鳥、
ああ鶏肉です、鶏、うん、鶏肉です、ああ
鳥取だから、
あ、そういうわけじゃないですけど
え、焼き鳥何どういう食べ方ですか。
いや別に普通に普通に鳥の食べ方です焼いたり焼き鳥にしたり
焼いて食べる、
はい、焼いたり唐揚げにしたり、ね、それぐらいっす、
まあまあまあ、
なんですけど、
まあまあでもね、
はい、あの、うん、城好きじゃないですか石川ちゃん、
はい、
でと鳥取城って城があるんですよ、
それでも行きたいわ城は、
ただ、うん、鳥取城は、うん、もう建物は残ってないんです、
え
石垣が残ってる、うん、鳥取城市ですね、だから後ですね、うん、でも石垣は残ってますねっていうところなんですよ、うんはいはい、でそこが、砂丘から駅に戻る間の、うんうんはいところにあるから、うんうん、バス停で降りると行けるっつうから、うん、ちょっとまあ行ってみようかっつうところで、
砂丘から駅まではどんぐらい行くか、20
分ぐらいでちょうどそれの真ん中ぐらいに鳥取城があると、
あ、じゃあちょうどですね、うん、
ちょっと頑張れば歩いてい
ける、歩いても行けなくないぐらいの感じなんですけど、はい、で、まあ、鳥取城って、うん、まあ僕も昔写真で子供の頃見たりとかしてて、
うんうん、
で最近俺思うんだけど、なんか子供の頃その城の本とかで写真で見てた風景を生で見たいなっていう気持ちがなんかあるんだよね、うん、どっか、
うん、それあるわ俺も、
で鳥取城っていうのは、うん、いや山があって、はい、あって、はい、で山の下と山の上に2つ建物があるんですよ簡単に言うとね、で普段は山の麓の方にの城の方で大体まあ生活してんだけど、もし戦いが起きたらそれは山の上の方の城に、だから昼の部夜の部みたいなもんですよ二部構成だったわけです山の上の方で敵が来るのを追っ払うよと、山の上を追ってみたいな城なんですよ、
あ、そういうあれ
なんだ、うん、一部二部構成になってるんですよ、
はいはいはい、
でまあ、とりあえずその山の麓の方の石垣を見て回ったんですよ、うん
はい、立派な造りですか、や
っぱり立派な造りでしたね、これ、うん、建物が残ってたらかなりいいんじゃないかなって思うような立派な、
逆にロマンがありますね、
そうそう、
なんでそれはなくなっちゃったんですか、
多分その明治維新の時に、うん、おそらく、うん、多分もうこれからこういう時代じゃないから廃藩置県で多分壊したと思うんですけど、
復元しなかった、
それで分かんない、もしかすると今工事を石垣を積み直したりする工事をしてたから、うん、鳥取市的にも多分ちょっと復元して観光の目玉にしたいっていうのはあるのかもしれない、うん、
まあ長期化長期計画でやってるかもしれない、
やってんのかもしれないです、
なるほど、
でまあ一通りねいいなとか独り言を言いながら写真を撮ってたんですよ、うんはい、でそしたらなんかそう石垣とかいろいろ見た端っこのところに、うんうん山頂へはここからっていう看板が出てたんですよ、はい、小さな看板が出てて、うん、であれと思って、うん、さっき鳥取城に入るときに、うん、なんか親子連れが、 俺が入った橋から橋をスルーして、うんはい、なんか鳥取城の入り口向こうらしいよっつって違うところに行ってたのよ、はいはいはいうん、でそれが多分山頂の方に行くルートなんだと思うんだけど、うん、えここにもあんのと思ってこっちからも行けんだと思ったわけですよ、うんはい、で俺のパッと見の感じねパッと見の感じで行くと、うん、山も高さ 100m ぐらいなのよ
ああ全然行けちゃいますね
全然行けちゃう感じで あもしかすると、うん、一般的なコンクリートで舗装した、うん、アスファルトで舗装した道は、うん、そのさっき親子が行った方の道から上がれっけど、うん、こっちの方がちょい山道できついですけど、うん、すぐちゃちゃっと行けちゃいますよ的な感じかな、うん、と思って
通はやっぱりこっちですよ
通はこっちですよしたらなんかそうね年の頃から、うん、年の頃の60代から70代ぐらいのじいちゃんがちょうど降りてきたんですよ、うん、その道から、
はい、
であこんなじいちゃんが登れ降りてくるんだったら全然行けるでしょと思って登り始めたんですよ、
う
ん、
足場は結構
で足場は、うん、あの石が石を階段に積んであるって感じなの
あ石なんだ
石を階段に積んでるから
砂利
違う大きめの石を階段状に積んであるみたいな山道なのよ、うん
結構じゃあ段差あるんじゃないの
段差あるしさ、うんうん、コンクリートとかと違うからさ高さが違うじゃん一段ごとに
石だから
でしかも雨模様だったりするからちょっと滑りやすかったりするんだよ
危ないね
で結構登りづれえなと思ってたら、
うん、なんかコンバスだし
うんそうそうそう注意書きが書いてあって、うんうん、注意書きが観光客の皆様へじゃなくて登山者の皆さんへって書いてあ
るカテゴリーがもう登山者
で俺観光のそれで来てんだけど、まあまあねで、それで、もうちょっと上がったら、うんはい、熊に注意って出たん
です よ。マジで
で、
100メートル級なのに。
そうそう。で、なんなら、うん、降りてくる人すれ違ったら、うん、熊焼けの鈴持ってんのよ。
危ないよ。T シャツ1枚。
T シャツ1枚ね、人間が。うん、リュック背負って。
で、ビール飲んで
て。ビール飲んでて。
赤な顔で。
で、結構きついのよ、またこれも角度が。
100メートルとはいえね。
ね、うん。で、だからさ、そもそもさ、その石段は、うん
はい、
なんつうの、山に登ってくる敵をなるべくそこ、食い止めたいわけじゃん。だから、だから結構わざと険しくしてあるような、はい、部分もあんのよ、うん。まあ技術的にも昔だからないだろうし。うん、で、およそ5分ぐらい歩いて、
うんうん
結構もうその時点で汗結構ダラダラになってるんだけど、はいはい、結構その時見た看板が絶望的だったのは、うん、2合目って書いてた。
いやー。
かける 5?
5?
この疲労かける 5?
うっそマジでと思って。で、そっから、結果的に言うと、はい、多分、頂上まで登るのに40分、う
ん、いやーきつい結構きついね
で降りてくる人降りてくる人よく見ると、うん、ちゃんとしたトレッキングみたいな格好してんの そんなシャツ着てるやつが上がる山じゃねえの
そう、ね、あと絶対だけどデニムじゃないと思う
そうガンガンジーパンでやってっからでもう、うん、その時点で上のシャツがもう前後リュック背負ってるか、うん、背中は面白いんだけど前っていうかもう全面的にぐっしょぐしょになってんの
しかも数時間前に一回ぐっしょぐしょ
になったやつがまたぐっしょぐしょ AV の言うだったらすごく濡れてるねって言ってるぐらいぐしょぐしょもうぐしょぐしょだねって言ってるぐらい。
いや言わなくていい。
でなおかつ下のデニムもぐっちょぐちょになってるわけ。
デニムのぐっちょぐちょは変わらないから。
ハマショーでもデニムで行かない。
行かないよ。ハマショーだってじいちゃん脱ぎ捨ててる。
そこをカットオフ
した。そうそう。ここはじいちゃんじゃダメだって誰か言ってくんだっけ分かんないんだよ。
あとは石段で登りづらいから木田さんも取る。
そうそう。さすがのハマショーも
木田さん取ったの
に。バンダナだけは取らない。
バンダナ出せる結果。いやもうそれでさもう途中でさ息切れちゃってちょっと休憩しないと登れぐらい
あるのそういう休憩
所休憩所ないよないのよだから石段でちょっと佇んででもうこれ絶対上行ってなんか飲まないと俺もう脱水症状になると思ってで途中ぐらいからなんつうの、うん、それこそさ、アルコールしか飲んでねえじゃん。
いや、これほんと良くないです。
で、水分どんどん抜けてってんのよ。ね、砂丘とここで。
アルコールは水分補給にならないから
ね。なん毎年言われてるんですけど、そうなんです。
だけど、そんなに汗かくつもりで来てないのよ。そんなつもりであなたの部屋で遊びに来たんじゃないですっていうところなのよ。セックスなんかしたくないですっていうつもりで来てんのに。でもこれ、上登って、多分もうイオンサプライ的なものを飲まないと俺ダメになるわって。 まあ、少なくとも水飲まなきゃダメんだろうと思って、
はいはい、
うん、でそれで登ってったら、うん、なんか売店みたいなところあったのよ、うん、でそれでちょっともうジュース買いてえと思って、はい、自動販売機とかねえかなと思ったら、うん、売店みたいなところがもう廃屋になってんだよ、
だそもそもそこを利用する人が少なくて
少なくて
心霊スポットみたいな、
そうそうそう、それでなんか一番頂上のところに人いたから聞いたら、うん、いや自動販売機とかないねみたいな感じで言われて、で俺結構もうその時点でなんつうの結構酔ってきた状況って、なんか意識朦朧としてる時あんじゃん、
パワー吸い取られてんじゃん、
そうそう、
ワースポットらし
い山にで、うん、やべえ本当もうちょっとフラフラしてきたと思って、はいはいはい、これマジでなんか飲まなきゃと思ったけど、うん、水道もないのよ、
しかもあったとしても、うん、ね、そんなにあ飲んでいいのか、
まあ、まあでもちょっと顔洗うぐらいはね、
顔洗うぐらいしたいの、うん、何にもないのよ、うん、でこのまま下山すんのやべえなと思った時に思い出したのが荒木の水
つながった
荒木の水だと思って
持ち歩いてましたから
すっきりした
荒木の水のおかげで俺命助かったの
いや、荒木水がね。
荒木水
だから、まあ、断ることも楽でしたけども、
はいはい、
もら
えて、
ね、
まあ、水はもらっといて損はない。
そうね、
水は。
確かに。
いや、まあ、そんでさ、まあ、荒木の水のおかげでさ、ほんと命拾いじゃないけど。
思い出した
そうそうそう。うん、あんでさ、うん、帰りもっと楽な道ねえのかなと。
おう、あ、なんかほら、まあ、富士山級じゃないけど、富士山もコースある、う
ん。富士山だっていくつだってあるじゃん。
ね、入門編の道がある。
そうそうそう。そうそうそう、コースによってはすごいね、足場がある、うん、上級者コース。
で、なんかその頂上にいた人に聞いたら、うんうん、道がさ、はい、一箇所頂上のそばで二股に分かれてるところがあったって言われて、うん、ああ、ありましたね、つってて、うん。あそこを行くと、なんかしばらくすると、なんだっけな。道の標識が立ってて永田神社っていう標識が永田神社の方から登る口があんのよ、はいはい、みたいな感じで言ってて、うん、そっちの方が今のよりかは幾分楽みたいな感じで、
でも熊いるよとかそういう
のでそれでまあ正直ちょっとでも楽したいじゃん
そう
だよ、
ね
うん、帰りの方が当然楽だよ、
まあまあ、
登りに比べたら
富士山とかは下りも辛いけど、ね、100メートルぐらいの、
でごめんね、うん、結果ちゃんと見たら高さ260メートル
倍以上
思ってたよ、倍以上また見る場所かな
高尾山ってどんぐらいなの、
高尾山でも800とかじゃない、わかんないけど
結構高いね、
結構高いけど、
高尾山はでも、
うん、
あれ一回行ったな、うん、高尾山もあれしたっけ、あの徒歩で登るんでしたっけ、
でもロープウェイである程度まで行けんじゃない、
行けるわ、
うん、いやそんでさじゃあそっちの道で帰るかっつって言ったらさ、うん、
まあ、城だからねこの話、
そうそうそうそう、これがさ、うん、今度はさっきと反対に土の道なのよ、うん、で落ち葉が積もってて雨が降った後の状況だからめちゃめちゃ滑りやすくなってんだよ、
まだ石の方がいいわ、
そうでしょ、でさ
コンバースオールスターらしい
でさ、うん、どっからともなんかさ蜂みたいな羽音が聞こえてくんだよ、バラバラバラバラってうわっ怖え怖えと思いながらさ足場悪い中さ、それで15分ぐらい下ったのかな、そしたらその看板ってやつが出てきたの、様式が、そしたらさ、うん、その道さ4サロンになってんのよ、4つ看板出てんのよ
なんかね、竹市場みたいな感じ、
そうで1個がなんとか林道まで50メートルっていう、はい
は
い、
50だった、
まあね、4サロンになってるよ、50メートルになってるけど、ただその道の方を見ると、うん、もう明らかにもうここ半年人歩いてないみたいな道なのよ、うん、もうなんか生い茂っちゃってて、
なるほど、
獣道みたいになってて、でもう1個がなんとか林道まで、うん、0.1 キロって書いてあって、うん、なんでこっち50メートルでこっち100メートルって書かねえんだろうなと思ったけど、でもう一個がまず、あ、俺が降りてきた山頂に向かう方で、うん、まあ、これはもうもちろん違うじゃん、うんうん、でもう一個がのなんとか神社って書いてあるんだけど、うん、なんとか神社までだけ 1.2 キロって書いてあるんだよ、うん、
まあそこ
でもどうせ
山道の 1.2 はそこありますから、
どうせなら神社行きたい、
いや神社もう俺正直言って行きたくないんだ1秒でも早く帰りたい、楽して帰りたいっていう、
とりあえず着替えたいと
着替えたい
さっぱりしたい
でも遊んで、うん、あのねもう途中から、うん、トレッキングですね、沢とかあんの、あそれを 石で渡っていくとか、
すごい、ね、
そういう道で結果下りも30分以上歩いて、もう結局汗を引かず、
ま、そうだよね、タオルは持ってった
タオル持ってないんだよこれが、だって俺別に汗かきで着てないもん。
まあまあそうだよね。
だってタオルなんてホテルのお風呂でしか使わねえじゃん。
まあちょっとね、城の跡地見て、うん
はいはい、
でまあ観光というかちょっと自然を見たら帰るつもりですよね。
そうですよ、そうですよ。
イメージとしては。
いやそんで、まあ駅まで戻ってきたんですよ。
無事に。
無事戻ってきまして。でまあ、その時点でもまだ汗なんか引くわけないじゃないですか、うん、もうびっちゃびちゃの状態ですよ、
やっぱこっちより暑い。
ね、わかんない、湿気かな、湿気がひどかったから。でそれでさ、
夏暑いじゃ
ん。なんかまあ喫茶店を探してたの基本的に言うと、うんうん、だけどもう喫茶店も見当たらないの駅前に、
うんうん、スタバってないんだっけ鳥取。
鳥取はね最近できたのかな、わかんないけど、
あなんか砂丘のところにできたとかなんかニュースありませんでしたっけ。
なってたかもしんない。
砂場コーヒーの後にスタバ、
砂場コーヒーの後。そうそうそう。いやそんでさ、うん、駅の中でさもう、まあ、ビールも飲みたかったけど結局居酒屋しか空いてないのよ、うん、もうそれ夕方5時ぐらいで、
まあまあね、ちょうど書いてる。
マックとかもないですか。
マックとかはあるのかもしんないけど、うん、ちょっと俺の視野の中に入ってこなかったよ。
牛丼チェーンも、うん、
牛丼チェーンも俺の視野の中に入ってこなかったね、
うん、
でさどうする、うん、鳥取泊まる、どうする。
うーん、まだ5時でしょ。
5時でしょ。
日帰りでいいかなこれ、
うん、5時だからまあもちろん移動は全然できますよね。
京都とかで行った方が楽しくない。
まあただあれですよね、うん、その鳥取に泊まるってことが、うん、あのなかなかないから。
ないんだよ。
だせっかくだった
ら、ね、ないんだよこれは。
そうないから一回風呂入って、
うん、
でももう一食ぐらい食べたいな、
うん、このなんかそのリスナーが案内してくれるっていうのは、
う
ん、やっぱ俺らが知らないとこも知ってるわけでしょ、もちろん。
そうなんじゃない、
その砂丘とかさ、そういうとこしか俺らは浮かばないけど、地元の人しか知らないスポットも込みなのかな、
まあ、もちろんだから
あるんじゃない。
逆にあの鳥取人はもう行かないですよ砂丘はみたいな。
ああそう、ね、
逆にこっちなんですよみたいな。そういうとこも教えてほしい。
そういうとこも知りたいじゃん、うん、あとその居酒屋さ、まだ客があんま入ってない状態で俺入ってっからさ、うん、すげえ冷房の日がいいのよ、うん、で汗かいてるとこに冷房浴びてるじゃん、
危ない、ね、
ちょっと震えてきてんのよ。
それは危ないね。
でもう正直しんどいのよ、もう疲れててしんどいから、うん、ちょっともう鳥取泊まるかと。
あ死んでたね。
死んでた。
場合によってはね、知らない町だ風邪ひいてさ、お医者さんも分かんない、
分かんないじゃん。ちょっともう止まろう、もう一応移動すんのやめようと思って、疲れたしと思って、
お風呂入りたい、まず
お風呂入りたいです
よ、流したいね。
そしたら鳥取って、その鳥取市市内って、うんはい、昔は鳥取温泉っていう温泉街だったって。だから今でも温泉の、うん、あ湧き出てる銭湯があるんだって、
いいね。
で
逆に銭湯こっちないからね。
そうそうそう。でしかも温泉の銭湯なんてないじゃん。
確かに。
でまあおいいじゃんと思って、でその近くにホテルもあったから、うん、そこを取って、うん、でチェックインして、
はい、
でまあまあお風呂入りました、うんうん、でその後まあ夜の街繰り出しました、
うんうん、
もう
あるんだ、
うん、居酒屋でも魚食ってたけど、うんまあ、魚しかないです、
うん、何の魚
なんでしょうね、まあ、代表的に言うとのどぐろ、 あとなんだっけな、鳥取
のどぐろうまそうだな、
あのね、うん、猛烈の猛に、うん、人気者のものっていう字書いて、う
ん、モサ、
モサエビ、
モサエビ、
うん、
エビ、
うん、
知らないな。
あと白イカ、
白イカ
食ってみたいな、
うん、
エビとイカもまあ美味しそうですね。
エビとイカ、
ね、シーフードね。
あとまあのどぐろありつつの、うん、まあ何でも美味しいですよみたいな、うん、あと岩牡蠣ね、この時期
なんかそれを使った料理とかないの、うんうん、あのモサエビパスタとかじゃ分かんないけど、
なんかあんだけど、とりあえずさ押してくじゃん刺身。
まあ、やっぱ生で食いたいよ ね、 やっぱね、
生で食うのが一番でしょみたいな感じで押してくるじゃない。
そう、ね
うん
まあ、もちろん美味しいですからね、
うんまあ、まあもちろんね、
うんうん、いやそれで、まあ、飯食いました。
寿司じゃないの、寿司は、
ね、俺つまみで全部刺身にしたけど、でまあじゃあちょっと2軒目行って、はい、大仙鶏ってやつも食べてみっか。
大仙鶏、うん、鶏もね、
うん、鶏もまあ唐揚げで食って、焼き鳥もちょっとつまんで、うん、まあまあまあまあ、
はい、
まあまあこういうもんでしょうね。
まあね、石川さんほらいろんな各地のもん食ってるじゃん、
まあ、でもまあさ大体さ日本全国大体魚と鳥って押してこない、うん、あとなんとか牛、
まあ、結果全部うまいし、
結局うまいんだよ、
うん、いや決してまずくないし、うん、全然うまいのよ。
鳥取牛もあるの、
鳥取牛はね、牛は押してなかったから、大山牛と大山鶏と 大山豚も押してきてたから。
あ、うまそうだね。
うん、
まあでもちょっと食ってみたい気持ちはあるよ。いや、
じゃあブルーさん聞きますけど、うん、松坂牛と神戸牛、うん、違い分かります？
あ、多分分かると思う。
いや、どこ
味の違い分かんないでしょ多分。
タレでしょ、タレの味でしょ。
言葉では説明できないし。どんな倒し方。
じゃあ分かんないですけど、うん、青森のイカと鳥取のイカに何か味の違いがそんなにありますか？特筆すべき
歯応えとか。
いや、分かると思うよ。
分かる。そんな食通で
おすけ、すけ感とか。
このタイミングで。
イカのすけ感とか
で。いや、美味しいよ。どこで食べてもお魚は美味しい。
いや、そうだけど、わかるようになりたい。
なりたいよ。
これを機に。
なりたいけども、例えば。
牛だけは自信あるよ、俺。
パン屋とせがれのくせに。例えばよ、青森のイカです。これが A が青森イカです。B が鳥取イカですって、食べ比べられたら味の違いわかるけど、うん、イカにそんなに違いないって。
だからイカソムリエになりたいんだよ。全国のイカソムリエに。
まあでも確かに、本当に食通の人は下手したらわかりますよね。
わかるんだろうけど。
この季節だったら絶対これ
なんないから。
いや、まあそんでも一通り食いましたと。まあキャバ行くかと。
うん、あるんだ
よ。これあんのよ。
うん、まあない街はないって言うからね。
繁華街があると。う
ん、で、しかもさ、そんともなんかあれですけど、まあ前も話しましたけど、日本海側一個沖に美人県っていう説あるじゃないですか。
え、沖縄から一個沖？
日本海側一軒沖に美人県っていう説ある。
そういう説がある。
まあだから北から行きますと青森があって。で秋田、
なんかマスコさんの番組のテーマみたいな、
うん、秋田美人、秋田美人あるじゃないですか。
あ、そっか、
うん、で次山形があって、で新潟、
お
これ美人県、美人ところ、
はい、これ言葉
ひどいけどね、
うん、で富山県があるじゃないですか。でその後金沢のある石川県、
はいはい、
これ美人ところじゃないですか。でその後に、まあ、福井県があって、福井県どういう感じか、フランス貴族とか思い出して昔リスターの、いやいや
代表して
るで、ね、京都ですよ。
今速度制限入って今俺の脳が
脳がで京都ですよ。それはもう美人どころじゃないですか、うん、でここからがいろいろちょっと言い方が曖昧になってくるんですけども、はいはい、まあ兵庫県がまずありますよね、日本海側、
はいはい、
でまあ神戸とかも兵庫だと考えたら、うん、したらもう美人じゃないですか、うん、で島根県も綺麗どころなんですよ、うん、これが、
はいはい、そうなんだ。
竹内まりやさんとか、
う
ん、
え
すみまひこさんとか、
はい、島根県、
島根県、
うん、あとネゴシックスでしょ、
ネゴシックスで言うと間の鳥取県ですね、うんう
ん、あいやいや、あーじゃないでしょ。
だから
じゃあまずでも、うん、若い子がちょっといないんじゃないの、
いるのかいないのかと思うじゃん、
大体出ちゃうでしょ、
うん、で、うん、俺もう正直言って鳥取キャバクラ行って、うん、すげえブスしかいなかったって話がしたいの。
いやいやいやいや、
したくて行ったの。
まあまあね。
したら思いのが可愛いのみんな。
あ、そう。
まあ、なるほど。
期待外れなのこれも。
そうなんだ。まあでもあちょっとなまってたりするんだ。
多少だから、まあ中国地方の広島弁とか近いかもしれないですね。
近いんだ。
地元の子たちなんですかね。
地元の子なのこれ。
どっかの県からまあ来ないもんね。
来ない。で鳥取の子って。なんか結果、うん、大阪とかに、うん、大阪まで車でね、高速だったら1時間半ぐらいで行けんだって。
ああ、そう
だ。だからそれで言うとあんまよほどのことがない限りふるさと離れてるとかしないんだって。
俺らが思ってる以上、思ってるほど、
うん、
そんなにこう
田舎じゃない、
田舎じゃない、
ちょうどいいぐらいに思ってるかもしれない、ね、う
ん、でなんなら、まあ、ある程度の買い物とか今ネットでもできるし、ね、
で不便ではない、
ね、うん、でなんなんだ、自然も豊かだし、
確かに、
あったら地元でいいかみたいな感じで、
出会いとかあんのかね、
わかんない、
ね、
でもなんか一人だけ、うん、みんな全部全部可愛かったんだけど、うん、まあ、その子も可愛かったんだけど、
うんうん、いくつぐらいの、
みんなね20代で30代の子いなくて、前半の子も多かったよ、20代前半の子も、結構ガリガリ目が大きくて、うん、顔もちっちゃくてお人形さんみたいな顔してんだけど、ガリガリに痩せてる子いんだのよ、うん、
はい、
でその子、うん、隠しもしないんだけど、うん、左手の手首リストカットの跡だらけある、お前歯も歯も歯もの湯切り、湯引きした時の、まあまあね、歯も骨切るみたいな感じで、
そういうとこ受け入れていきましょう。本当に、
まあ、やっぱりだから、
まあ、いやでも、うん、俺も見せてんだからいい、ね、うん、いやと思って、うん、すごいことになってんねっつって言って、うん、そうなのみたいな話になって、もうでもしないって決めてるんだ、
やっぱいろいろ経験をねやっぱりしてからこ
れなんだっけな。でもその子もビジュアル系じゃないけど、うん、バンギャだった気がするんだ。
あそう、あ鳥取でやるの、あのバンドのツアーとか。
しかもなんだっけ、
行きます。例えば、ね、西川さんとかは、
まあ、47都府県
あやってたもんね、
うん、
ツアーとか。
しかもなんだっけな、トツカヨットスクールデーみたいな名前の。
えライブハウスですか。
違う、
バンド名、
バンド名ポルカドットスティング
で。ああ島根県トツカ。わかんないわ、その
名称。トツカヨットスクールデーとちょっといける
それが好きなの、
ポルカドットスティングデーだが、島根じゃないけど、あの地元はなんか違うとこだけど、うん、好きなんだって、
やっぱキャバクラあるあるなの、そのバンド好きの女の子。
バンギャ
前も言ってなかった。
バンギャ必ず一人はいる。
R指定好きな。
いた。なんでやっぱ貢ぐからなのかな。
どうだろう、なんかそういう忠誠心みたい、忠誠心というか、なんかその、うん、バンギャはお金かかるじゃないですか。
バンギャお金かかりますよね。だからポルカドットスティングレーなんて申し訳ないけど、そんな鳥取にツアー回ってお客さんがバンって入るいうバンドじゃない
し。メジャーデビューしてる、
多分知ってるでしょう、ね、うん、だけど多分行ったところで、東名阪に広島、仙台、うん、福岡、新潟、札幌ぐらいじゃない、
うん、ライブハウスももうない、下手したらないんじゃない、
鳥取、うん、いやだからやっぱそれで大阪行ったりするのやっぱお金かかるんじゃない、
だやっぱりあの、ね、
ツアー見に行ったり、
うん、飛ばされちゃいますよね、
うん、どう考えて飛ばすでしょ多分、うん、
で車で行ってガソリン代もまあ高速代
かかってみたいな、なんなら一泊してみたいなこともあったりとかして、
1回で3万ぐらい飛ぶでしょ、
飛ぶね、うん、だそれでお金かかるから夜やってるみたいなとこもあるんじゃない、
う
ん
うん、あとやっぱりなんか分かんないけど、もうお昼も働いてっていうケースかもしれないですよね、うん、
昼食もやってるっつってたっけな、
昼食やって夜やらないと貯金できないっていうせいね、
うん、そうそう、だから貯金してバンドに見ついてるわけでしょ、ね、
そこでチャラだ
まあ、バンドを支えるっていうね、
うん、結果的にそのバンドのための稼ぎになっちゃってるんじゃないの、
うん、そういうことですよね多分ね、うん、で付き合う男は大体ダメ男で、その男のせいでリストカットしてたっ
つって、いやいや話
してましたね、
闇ですよもう、いやいやバンドに貢ぎ男に貢ぎ、もう貢ぎ体質が止められないんですよ
やり場のない才能大歓迎、 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川
おまけ
ブルンド
B サイではない。
いやいやいや、まあ確かにね、どうなんですかね、楽しいんですかね、
まあね、なんかそのまあ、過疎化が進んでるもんね、その、まあ、少子化、
少子化も過疎化も進んでますよね、
過疎化も進んでるし、うん、下手したらだってその東京近郊のさ、
うん、
神奈川とかの町でも、うん、ほんといないじゃん若いやつが。
いやなんつーの、
うん、
前もそんな話しましたけど、うん、千葉、東京もそうですし、うん、はい、千葉、埼玉、神奈川って、うん、本当都会のとこ一部分だけですよね、
一部分だけなんだよ俺らが言ってるほど、うん、
はい、
それだからもう密集してんのかね、
東京も、うん、純然たる都会と言えるところって山手の内側だけですよね。
そうだよね、
ちょっと気抜いたらすぐ田舎になりますよね。
だって北田端とかあっちの方もそんないないでしょ多分。
まあ、人口は多いですけど、まあ、東京に、東京では。でも例えば、うん、特に東京西側の方行ったら、はい、練馬とか、うん、世田谷とか杉並とかだったら、うん、すぐちょっとし、ちょっと気抜いたら田んぼとか、
う
ん、畑ですね、畑ですね、東京だったら、田んぼってより。
で、やっぱりなんか本当、瞬間的にタイムスリップじゃないんだけど、うん、ワープしたかなっていうぐらい、うん、
ね、
ワンブロック先で突然田舎になったんですよね、
東京、うん、それがでも面白い部分だよね、
うんうん、
だ
からここまですげえ高層ビルというかビルだったのに、
うん、
一軒離れたらめちゃくちゃ古い家になったりする、う
ん、なるよね。
世田谷もそんな感じ。
そう考えるとでも新橋も銀座行くとお金持ちがいっぱいで、う
ん、あ
こっち側ね
サラリーマン
庶民的なっていう二分化されてるじゃないですか、う
ん、はいはいはい。でもそうなったら分かんないけど、うん、はい、地元の子にしてみると、うん、無理して都会行くよりは地方の子にしてみると、うん、もうこれぐらいでいいかっていうのは、
そ
う、
ね、物価もそんな高くないし、
う
ん、
あとまあ家賃がね、
うん、
東京と都心部と
出
ちゃいますから、
ワンエルの、
うん、
そのキャバクラ城だからさ、はい、そこそこ、うん、なんていうのいいとこ住んでんだって、はいはい、ワンエルで、うん、で鳥取でも新しいマンションで、うん、なんかすげえいいとこに住んでるけど、うん、で結構広いところなのよみたいなことしていくらって7万つってて、うん、家賃が
いいとこで、まあこっちだと多分15万ぐらいでしょ。
15万以上だよね、下手したら。
東京の物件
だだって鳥取のその繁華街のほぼほぼ近いところの中心地の新築かなんかのマンションで、うん、1L で結構広くて7万だから、うん、
一人暮らしでしょ。
一人暮らし、うん、いや全然だから。
でもその分あれじゃないの、そのもらえるお給料も向こう価格なんじゃない。
まあ東京ほどは高くないですよ、うん、地元の友達とかと比べたら多分絶対的に儲けてるよ ね、うん、稼いでるよね、
賃金が。
うん、そう考えると、うん、今地方のキャバクラ嬢が一番いいかもしれない、ね、仕事としては。
まあ多分自分磨きにお金も買えますけどね。
確かに。
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。